皆さんおはようございます。9月の第4週を迎えてですね、共に礼拝の恵みに預かり感謝しております。このコリント人への手紙、いよいよ6章が終わって、この7章に入るというところですね。そういうことで今日はこの7章の1節から7節までを皆さんとご一緒に考えてみたいと思います。でここからですね、コリント人への手紙は新たな展開に入るんですね。ということは7章からですね、パウロはコリント教会の人たちの質問にですね、具体的に答えるという形で書いてるんです。ですからここで7章で、さてというふうにこう言ってますよね。さてというのはもう新たな段階に入りますということにもつながります。で、7章では、結婚について、例えばこの男が女に触れないのは良いことだとこうコリントの人たちが書いてきた。それに対してパウロは答えるという形がここの7章の結婚についてなんですね。そして8章は偶像に捧げた肉についてということ。これは私たちあんまり考えないかもしれないですけれども、異教社会においては非常にこれは大事なことなんですね。ですから私たちにとってこの8章も非常に大事なことであります。また続いてずっと、パウロの使徒職を疑う人がいたんですけれども、それに対する答えや教会の秩序、あるいは御霊の賜物、そして15章でイエスの復活、福音に変えとつながっていくわけですね。そういうことでここから、新たな段階として、具体的にパウロがコリント教会のその諸問題、あるいは言ってきていることに対して答えている。でこれは私たち異邦人の教会であるこの私たちの教会にとっても非常に大事なことなんですね。背景は同じですから。いわゆる偶像社会であって、そして様々な乱れたことがあって、そういう中で生きているので、私たちにとってもこれ、共通点ありますので、私たちにとって同じ、ことが言えるわけですね。で今日は、1節から7節を皆さんとご一緒に考えてみたいと思うんです。ところでですね、この結婚について語る使徒パウロなんですけれども、皆さんは使徒パウロが結婚していたかどうかっていうことは考えたことありますかね。そこまではあんまり考えませんか。時々考えたりすることありますかね。こういう文章を特に読むとね、この時点ではパウロはもう独身だったってことが分かりますよね。だいたい50代60代ぐらいなんでしょうか。そういうこの時ですね、彼は独身であったということが分かるわけです。もうはっきり書いてありますから。ところがですね、彼は、ユダヤ人、そしてパリサイ派の学者なんですね。で彼は立法学者として、仕えておりましたので、結婚していたと考えるのはこれは普通なんですね。でも今この時点では独身なんです。その理由はこれは想像なんですけれども、奥さんが先に亡くなったことが考えられますね。一つはね、あるいはパウロの信仰ゆえに奥さんの方から離れてしまった、いわゆる離婚してしまったという、逃げてしまったというんですかね、そういう申し入れがあったのでね、逃げてしまったということもまた考えられると思います。そういうことでですね、7章を読むにあたって、その辺のことから考えてみました。で、一節ちょっと申して読んでみます。もう締めて大丈夫だと思いますね。どうぞ。はい、一節。さて、男が女に触れないのは良いことだと、あなた方が書いてきたことについてですが、とパウロはここで、このように、彼らの質問に対して 答えているわけですね。これはどういうことかって言いますと、一章十一節ちょっとお開きくださいますか。ちょっと前にもこう見たと思うんですが、ここは細かくやりませんでした。一章の十一節、コリント教会、これはギリシャにあるアカヤ地方の大都市ですよね。非常に大きな商業都市でありますけれども、この都市でパウロたちは伝道したんですね。そしてキリスト教会ができてきたわけです。建物というよりもキリストを信じる群れがいくつか出てきたと思われますね。で、その後、パウロは今は別のところにいる。これが書かれた時には、エペソというところにいたと言われていますね。そしてそこにコリント教会のある人たちが手紙書いて起こした。今コリントの教会にはこんな問題があるんです、こういう点が課題ですとかね、こういう状況なんです、いろいろこう書いて起こしたんですよ。で、書いて起こしたものをこの十一節にありますように、一章の十一節ですよ。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあると苦労、の家の者から知らされました。そしてこう分裂問題があるとかね、いろいろ次々とこう出てくるわけですけれども、そういうふうにしてこうお手紙が運ばれてきたわけですね。で、そして、そのお手紙の中にさまざまなことが書かれていたわけでありますけれども、そこに、今日のこの7章から始まるさまざまな課題が出てくるわけです。そして、15章までこれは続いていくわけですね。で、男が女に触れないことは良いことだ。まあ、どういうことかっていうと、ズバリこれは結婚しないのは良いことだってことなんですよ。これは。まあ、矛盾するんですけれどもね。聖書とはこれ矛盾するんですけれども、そういうふうに考える人たちがいたんです。あるいは、結婚したら、性の関係を持ってはいけないんだ、というふうな考えを持つ 人がいたんですね。まあ、こういう人のことを、禁欲主義者っていうんですね。まあ、で、この言葉を見て、皆さん、えとか、親とかですね、ちょっと変だよね、と思った人がいると思うんですね。なぜかというと、この6章までどういうことをやってきたんでしょうか。6章までは、何でも自由なんだから、何でもやっていいんだ、ということで、神殿に行って、そこで、関係を持つ人がいたわけです。ですから、それは、放縦主義ですよね。何でもやっていい。でも、ここに来ると、全く逆の人たち。だから、コリント教会って、いろんな人がいたってことですよ。放縦で何でもやりたいことやるんだ。特に、性の関係においてね。ところが、こっちでは、もう、そういうのはダメなんだ。もう、極端に、こう、反対の立場なんですね。そして、結婚はしてはいけない。あるいは結婚したとしても、それ以上の関係を持ってはいけない。こういう人たちが、いたの。だから、両極端の人たちがいたんですよ。これが、コリント教会の、姿だった、ということが、言えるわけですね。それで、コリント教会の人っていうのは、肉体は悪で、そして、ごめんなさい、肉体や物質は悪で、霊的なことは善である、良いことだという考え方が基本的にあったんです。はっきり。今の我々とはもう、違う次元でですね、はっきりそういう考え方を、まあ、持っていたんですね。それゆえ、肉体でしたことは、そもそも重要じゃないんだから、それは、神殿のところに行って、神殿娼婦と性の関係を持つことは悪いことではない。許されてることなんだ。というふうに彼らは、考えていたんですね。そしてまた、この7章の一節に、出てくる人たちは、今度逆で、肉体は悪なんだけれども、霊は善なんだけど、結婚すると汚れるから、それは結婚してはいけないんだ。あるいは結婚してもそれ以上の関係を持っていけないというふうに考えていたんですね。このように肉体物質は悪、そして、霊的なものは善とする考え方、両極端な人たち、これは聖書とは全く相反しますね。聖書は肉体とかこの体とか物質とかそういうのは悪だなんては全く言ってませんね。ですから このことをまずしっかりと、捉えた上でですね、両極端の人たちがいたんだという前提で、この七章を読んでいきたい、まあ、そのように思います。まあそしてですね、もう一つ覚えていきたいわけですけれども、この一節からですね、この箇所はですね、パウロが結婚についてのその原則的なこと、現実的なこと、そういうことをこう述べている箇所なんですね。ですからエペソ神への手紙の5章、結婚式の時必ず読まれますよね。エペソ神への手紙の第5章、結婚の奥義というのがあります。キリストと教会を指していった、そして夫と妻の関係を非常にこう深く奥義を書いていますね。これはパウロが第一コリント人への手紙を書いた後ですからね。その後に、このエペソ人への手紙が、まあ、書かれているわけですけれども、そういう箇所、あるいは創世記の1章から3章に至る結婚ということですね。産めよ増えよ地に満ちよ、そして男と女に作られて、神様の御前にあって、素晴らしいものがなされているという、そういう視点がありますね。それとは全く視点が違うということ、今日のところはこの7章ね、そういう視点で視点でですね、ここを見ていければ幸いです。で、当時のコリントの町におけるコリントの教会に置かれた特殊な状況の中で、これは書いてるね。コリントの町って言うと皆さんどんなイメージを持ちますか？ああ、素晴らしい兄弟愛に満ちて、本当に信仰に満ちて、クリスチャンたちは生き生きと輝いていた教会だよね。あるいはそういう町にこのクリスチャンたちを通してコリントの町は変えられていったんだよねっていう思います？そうじゃないですよね。コリントの町ってのは非常に商業的な町として、大都市で栄えていったんですけれども、でも道徳的には非常に乱れた町で、その中で当時のクリスチャンたちは、ある人は悩みながら生きたんですね。ある人はもう何でもしていいんだという極端な考えに走って、ある人はダメなんだという極端な考えに走ってですね、そして結婚、制度がこうぐらついていくような、まあ、聖書に全く反するような、そういう状況がこのコリントの教会が置かれた特殊な状況ですね。でこの中でパウロは結婚の、まあ、消極的な面といいますかね、一部分をですね、パウロは書いて、いるわけです。ですからやっぱりその5章にある結婚の奥義、そういうものとはもう全然違いますので、その点はご理解していただきたいと思う。じゃないとこのまま読んでいくと考えが混乱しますから。パウロって結婚しない方がいいって言ったのっていうふうに受け止めちゃいますから、いいそういうことで前提をご理解いただきたいと思います。そして2節、からこの5節までがですね、男も女もみだらなことを避けるためにそれぞれが結婚しなさいということをここでは言ってるわけです。2節はみだらな行い、これは不倫行ですよ、そういうものを避けるために男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさいということです。そして、夫は自分の妻に対して義務を果たし、同じように自分の妻も自分の夫に対して義務、これ義務というのは性的な義務ですね、そういうものをちゃんとこう持ちなさいということをここで言ってるわけですね。そして妻は自分の体について権利を持ってはおらず、それは夫のもの、同じように夫も自分の体について権利を持っておらず、それは妻のもの。非常にこの男尊女卑といいますか、そういう、こう社会の中にあって聖書が進めるものはですね、公平なといいますか、男女がお互い平等であるという点もまたここから見ることができますね。そして互いに相手を拒んではいけない、それは性の関係も特に拒んではいけないわけです。ただし祈りに専念するため、合意の上でしばらくの間離れて一緒になる、再び一緒になるというなら構いません。これはあなた方の自制力のなさに乗じてサタンが誘惑をしないため、こういうことは非常に現実的ですね。これはもう日本においてもそうですよ。今の日本においてもかなり乱れた部分がありますので、 性の失敗から守られるために人は結婚することが望ましいという、こういうまあ原則的なことを述べている。で、パウロはここで言ってるでしょ、異常は情報だというふうにここで言ってるわけですよ。情報であって命令ではないんだということ、これはどういうことかというとですね、前の聖書だとこれは容認と書いてありましたが、あるいは別の言葉で言うと許可であって、これは全面的に神の御心である命令ではないんだということで、パウロはちゃんとここで言葉に入れてますからね。ですから、この七章で言ってることが、聖書のそのエペソ人への手紙の第5章とか、創世記の1章から3章で言ってることとはやや異なって現実的なことなんだということで、ご理解いただければ幸いですね。で、そしてここで、7章に来るんですけれども、これが結論の部分ですね。ここ来るとちょっとほっとするかなという部分ですね。どういうことかっていうと、私が願うのは、すべての人が私のように独身であること。これはちょっとほっとしませんね。でも次にあるでしょ。しかし、一人一人神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれ生き方があります。これですよね。パウロが言いたいのは。これ非常に大事なの。その前にですね、パウロが願っていることは、それは全ての人が私のように独身であることなんだというふうに言っています。で、なぜこういうことをパウロは言ってるのかというと、パウロは結婚して、してるわけじゃないんですよ。創世記でちゃんと言ってるんですから。神様は男と女に作られて、そして結婚するようにね、そして運命を増えよう、血を満たせというね、これは神の大命令でもありますから、そこにこう大きな意味があるわけですし、エペソ人への手紙の第5章でも結婚の訓がありますけれども、それを否定しているわけではありません。この場合ですね、彼の事情、それは彼はですね、このイエス・キリストを信じて人生が変えられ、そしてイエス・キリストの再臨が彼は近いというふうに考えていたんですよ。今まだ2000年しても来てないんですけれども、再臨が近いんだというふうに、彼は考えてました。そして自分の使命はキリストの福音を全世界に出て行って伝えることなんだというふうに考えて、そしてそれをもう実行してるわけですね。で、パウロは以前当時の正統派であるこのパリサイ派に属するユダヤ教の学者でありましたから、将来を期待されてました。故にキリストを信じる者は悪であると、まやかしだと、ペテン師だと、そういうペテン師を信じる者は悪なんだ、間違ってるんだ、そこを直さなくちゃならないと思ってクリスチャンたちを良かれと思って迫害したんですね。そして彼はついにですね、キリスト者を迫害し、ダマスコというところに向かう、その途中ですね、復活のイエスと出会って彼は改心するんですよ。これは人の働きになりますね。そして彼は変えられて、イエスこそメシアなんだ、キリストなんだ、私たちが待っていたこの旧約聖書に書かれていた救い主なんだということを彼ははっきりと直接、知らされて、彼は、キリスト者になります。そして人としての証明を受けるわけですね。そして数年間身も心も信仰も整えられた後、神の奥深い御心を知って、彼はキリストの使徒としてですね、ユダヤ人そして異邦人の救いのために世界を駆けずり回るというか旅するわけですね。それが使徒の働きにあります3回の世界伝道旅行です。彼はそして最後はどうなったかというと、彼はローマに行くわけです。ローマに向かって訴えられた罪によってそれを弁明するために、彼はローマのへの旅行をするわけですね。そしてローマにおいて様々な働きをしていくわけです。あるいは多くの制約がありながらも彼は聖書を書くんですね。いろんな聖書をこう書いていく、テモテの手紙とかね、いろいろありますね。そういうものをこう書いて、彼は生涯を全うしていくわけでありますね。このように彼は人として自分の使命というものをしっかり 受け止めていったがゆえに彼は今ここで独身を通してるんですね。それは別れたのか、別れたっていうか自分からじゃないですよ、奥さんが逃げていったのかね、信仰ゆえに。これは要因ですから、聖書から言うと片方の人が信仰を持ってないで片方の人が別れようって言った場合はこれは要因ですからね。要因というか聖書ではこの離婚は認められてますからね。いや、そういう形で別れたのか、あるいは奥さんが早く死んだのか、それは分かりませんけども、まあ、いずれにしても独身のままを彼は通すということで、私が願うのは全ての人が私のように、独身であることですという、そういう、こう背景で彼は言っている、わけであります。決して結婚制度を彼は否定しているわけではないので、その点はご理解しながらここを読んでいただきたいと思いますね。で、結論部分がここにあるわけです。これは我々の一般の人もみんな共通していることですね。これは当時のクリスチャンも今のクリスチャンもこれは共通していることであります。しかし一人一人が、一人一人神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれの生き方があります。これが大事ですね。ここが結論の部分でありますね。神様から与えられた賜物はみんな違います。結婚するのもあります。でも結婚しない場合もこれはあるわけです。そしていろんな賜物も聖書的に見てありますね。いくつかの賜物かなり出てきますけれども、そういうものは神に仕えるものとしてみんな与えられているんであって、これみんな違うんですけど、ここでも言ってますね。それぞれ、自分の賜物があるので人それぞれの生き方がある。で、現代、結びになりますけれども、今の時代にあってですね、同じようにそれぞれ神から与えられた賜物が違います。結婚を望む者は結婚をし、また何か理由があって結婚を望まないのであればそれでいいわけですね。結婚が全てであるかのように考える必要はありません。それぞれに主から受けた賜物、結婚する賜物、独身の賜物によって生きるということであります。いずれにしてもどちらにしてもですね、私たちを通して神の素晴らしさが表される、そういうことを神は望んでいるわけですね。ぜひこのところからですね、人それぞれの生き方がありますということで、これは好き勝手に生きるということではなくて、神から与えられた賜物を最大限に生かして、それで自分の人生を生きるということですね。まあ、そういうことで当時の特殊な状況の中にあって、コリントのその教会の中で、どちらかというとこう消極的な面というか、そういう面からパウロはここで結婚について語っています。ぜひこのところから私たちも学びながらですね、残りの人生、ある人は50年です、ある人は40年、ある人は30年、ある人は10年、ある人はこれみんな違うんですね。誰が長生きするかしないか全然わかりません。そういう中で自分に与えられた人生をですね、しっかり、人それぞれの賜物がありますから、それを最大限生かしながら主の御前に歩んでまいりましょう。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。あなたの御前にあって、結婚について今日はパウロの言葉から学びました。ただここのところはよくよく配慮して読むところでありまして、本当に今日そのようなところが十分話されたかどうかは分かりませんけれども、でもここから神様の御心を受け止めながら私たちあなたの御前に歩むことができますように。いずれにいたしましても人それぞれの主にある生き方がありますから、どうぞそれぞれの良さを生かしながら、歩むことができますように。そして本庄教会もそれぞれ皆さん賜物が違いますので、その賜物の中で十分に生かして用いられるようにどうぞ導いてください。一人一人祝福して導いてください。主の御名に祈ります。アーメン。